こんにちは、ゴータです。今日はゲストを招かずに、一人で話していきます。というのも、ここ数回、最初から、前回までゲストを招いてやっていたんですけど、まあ、どうしても聞くことが多くなってしまって、まあ、やっぱりゲストの人の話面白かったり、あといつもやってる、まあ、木下との話も、やっぱ聞くのが面白いんで、どうしても聞くばっかりになってしまって、自分の話ができなくなっちゃうってことで、まあ、かなりこの小ノート、まあ、メモのところに自分の喋りたいことあったんですけど、まあ、それがそろそろ結構たくさん、溜まってきたので、それを消費しようっていうことで、一人で話していこうと思います。まあ、今もう10月、始まって9日で9日の23時なんですけど、まあ結構ここ1週間2週間ぐらいで、まあ、自分が何したいんだろうっていうようなことでいろいろ考えたりしていて、ただまあ今の段階で話せないこともたくさんあって、そういうのはまた今後話せたらいいなと思います。で、話したい内容としては、結構もう、テーマとしてはたくさんあるんで、で、それぞれが結構、まあ、内容としては独立しているので、まあ、ポッドキャストのチャプター機能で、興味あるテーマに、ま、飛んでもらったらいいのかなっていうふうには思っています。まあ、すごい、どっか行こうかな。まあ、すごい、しょうもないところから行くと、まあ、この Facebook の、まあ、クイックリアクションの、この、サムアップ、まあ、いいねボタンの位置ってところで、まあ、これは Facebook というよりメッセンジャーアプリかな。メッセンジャーアプリ開いたときに、チャットで今、そのクイックレスポンスで、その、発言に対して、ま、なんかな、笑ってる絵文字だったり、あと、ハートの、目がハートになってるものだったり、あと、いいね、悪いねってできると思うんですけど、ま、このなんか、ま、たぶん、7つ並んでいて、左5個が、顔のマーク。ま、顔の表情になっていて、右2個が、まあ、サムアップ、サムダウンになってるんですけど、まあ、この配置が、すごい、なんか、まあ、すごい、ミスを引き起こす配置かなと思っていて、まあ、これ一回あったのが、すごい、ある人が、まあ、すごいいいことがあったっていう報告をしたと。で、その時にみんな、おめでとうございますっていう、レスに加えて、まあ、ハートマークだったり、目がハートの絵文字を出したりとか、あと、笑顔の顔文字出したり、で、その中にサムアップを出す、まあ、もちろん、そういう人もいるんですけど、そのサムアップの、絵文字が、まあ、このサムダウンと、あとなんか、怒ってる人の、怒ってる顔の間に挟まれてて、で、すごい勢いで、いいねと、あと、笑顔の、絵文字と、あと、目がハートになってる絵文字が来るんですけど、まあ多分その中で、まあ、絶対この、その人が言った、まあみんなが祝ってる内容のこの発言には、まあ合わないような、なんか怒ってる顔の顔文字が、この、まあ、メッセージのリアクションに対して出ちゃうと。で、どう考えてもその、まあ怒ってる顔文字出してる人は、まあ、そこで、まあ、怒るような人でもないし、まあ、流れとしてもおかしいし、これは多分、まあ、単純なこのスマホ上での操作ミスだと思うんですけど、まあ、これをなんか起こすような配置を、まあ、未だに取られていて、まあ、ってのも、まあ、結構気づいたのが結構前なんですけど、まあ、それが未だにあるので、まあ、これは治らないもんなのかなっていうには、思ってますね。Facebook は他にも、具体的な操作のとこ忘れたんですけど、取り消しと、 その続行するみたいなボタンの位置関係が他の、ツイッターインスタじゃないかな、ツイッターと他、なんかのアプリとも逆であったりして、ちょっともしかしたら UI とかそういうところに関する考え方が他のアプリと違うのかなっていうふうに、思います。次です。まあ、こんな感じで自分のメモしてある内容をどんどん言っていこうと思います。で、次はもうフィットビットで全く今のと関係ない話になっちゃうんですけど、フィットビットを、ちょっとプレゼントでもらってそれを使っているんですけど、まあ、ちょっと多分アプローチと比べるとアプリの使いやすさとかは、まあ、ぶっちゃけ全然なくて、もう使ってるアプリはアラームと、あと、まあ、ポモドーロ用の、この話も後でしようと思うんですけど、アプリと、まあ、通知見たりとか、それぐらいなんですけど、あと、フィットビットっていうのは、そうですね、まあ、スマートウォッチで、脈拍とか、まあ、脈拍を測るの結構特徴かなと思うんですけど、電池も3、4日持つんで、こう寝るときもつけれて、で、こう脈拍を測ることによって、まあ、かなり正確に、睡眠の検知っていうのができる。なんで、まあ、昼寝程度のすごい、1時間程度の睡眠でも検知できるんで、その日の睡眠の状態っていうのをかなり、よく見れるようになってます。で、結構僕は、夜寝るの大変だったり、その日の睡眠が、うまくいかないなって思うことが、個人的に多く感じていて、そのために、なんだっけな。まあ、このヨガ、ヨガじゃないけど、まあ、寝たまんまヨガってアプリ使ったりとか、あと、なんだ、マインドフルネスですね。マインドフルネス的なアプリをいくつか使ってるんですけど、まあ、それがどれぐらい効果あったとか、あと、ま、日中に、何をした時に、例えばスポーツをしたら結構睡眠が、良くなったとか、あとやっぱり寝る時間が早い方がその睡眠のスコアが最終的に出るんですけど、それが上がってたりして、まあそういうのを見たりっていうのは結構、楽しいし、それが実際にやっぱり自分の睡眠生活に、結びついてるので、まあかなり、いい、まあライフハックになってるかなっていう感じはします。で、まあ、単純にこれだけでもいいんですけど、やっぱり、まあ、スマートウォッチらしさっていうのが、まあ、やっぱセンサーを、まあ、この、睡眠測るってところだけだと、センサー使ってるだけ。で、まあ、通知も、通知だったり、アラームっていうのも、まあ、音じゃなくて振動で教えてくれるので、まあ、かなり、それを聞き逃し、見逃したりとか、することは少なくていいんですけど、まあ、なかなかこの、まあ、本当にこのスマートさっていうのが、まあ、まだあんまないかなっていう感じはしてます。なんかお財布携帯とかもあるんですけど、の機能もあるんですけど、まあ、日本の規格に対応してない、なかったり、日本の規格に対応し、タッチのする方の規格に対応してないか、銀行の方に紐付けられないのか、ちょっとその辺は、不明なんですけど、まあ、その辺がうまくいかなくて、まあ、とりあえずモバイルスイカ使えないっていうところで、まあ、ちょっとその辺の不便さはあるんですけど、最近使うようになった、IF と、IFTTT っていうものを、使っていくことで、これは結構、便利になりそうかなと思っていて、でこの IFTTT っていうのは何かっていうと、IF then、If this do, then that っていう、ものの頭文字を取って、IFTTT っていうものなんですけど、例えば、まあ、携帯だったり、まあ、この Fitbit もそうですけど、まあ、GPS あって、例えば僕が、家から出たら、うん、あ、そうですね。例えば僕が、夏場とか暑い時に、まあ、家に帰ると。で、僕の最寄り駅に着いたときに、僕の家の、クーラーが、 このスマート家電であったら、スマート家電で、ネットワークにつながっているんであれば、僕が最寄り駅に着いた時に、クーラーをつけるとか、あと僕がマンションの100メートル以内入った時に、なんだろうな、まあ、なんか電気つけるとか、まあ、クーラーつけるとか何でもいいんですけど、まあ、そういうような、まあ、連動をすることが、まあ、できるようになると。で、まあ、これを、まあ、フィットビットに、まあ、うまく、結びつけたりとかは、まあ、できるんじゃないかなというふうに思っていて、今いくつか、アプリを見ている、ところです。まあ、今のところ使ってるのは、フィットビットのデータが更新されたときに、iOS のヘルスケアアプリに、そのデータを同期するとか、あとフィットビットの、睡眠記録っていうのが毎日取れるんですけど、それを、Google スプレッドシートに送り込むとか、まあ、そんな感じですかね。これだけでも、まあ、結構、まあ、それをどう使うかって問題あるんですけど、なんか自分の、なんか睡眠データをこう、まあ、毎日どっかに記録しておけるっていう部分では、いいのかなっていうふうに感じてます。次。さっきちょっと話したポモドロテクニックの話で、まあ、これは、まあ、生産性を、なんか作業だったり、まあ、業務生産性を上げていこうっていうもののテクニックなんですけど、まあ、結構、ツイッターとかで同じような話は昔から見たことあって、で最近これがポモドロテクニックっていう名前だっていうのを知ったんですけど、これは簡単に言うと、まあ、人間の集中力っていうのは、まあ、長い間連続しては続かないと。まあ、そういう前提のもと、例えば、25分間作業時間を設けて、で5分間休憩するっていうのを、まあ、何回も繰り返していくと。でそうすると、例えば、なんか閉店間際のカフェだったり、まあそういうところに行って、で、その閉店までだったり、まあ閉館間際の図書館とかで、その閉館までにすごい集中できたっていう経験が、まあ僕はあったりするんですけど、その、まあこの、行動できる時間を、こう限定してあげる。で、そうすると、そのことによって作業が効率化されるっていう、まあ、その、これ人間の多分心理的なところを利用したテクニックっていうのがポモドーロテクニックになってます。で、このアプリっていうのがいくつかあって、まあ、パソコン、PC 用のアプリだったり、スマホ用のアプリで、その通知、例えば25分間セットして25分後に、Mac アプリの場合だと、まあ、強制的に全画面が、この休憩してくださいっていうモードに入って、強制的に5分間の休憩に入らせる。で、5分間休憩終わったら、まあ、作業再開と。っていうのを、ま、4回繰り返して、で、4回目の作業が終わった時に、今度はロングレストで15分間休憩する。で、この、なんでま、30×4 の、ま、2時間ですね。2時間を、一クールとして、まあ、これを何回も繰り返していくっていうのがあるんですけど、まあ、Mac だったり、iOS アプリ、まあ、僕が知っている中だと、まあ、そういうのがあると。これの、Fitbit 用のアプリもあって、これは振動で通知をしてくれるので、まあ、かなり、便利ですね。スマホだったり、パソコンで、あと時間どれぐらいだっけっていちいち、確認、まあ、これそもそも確認するのがいい悪いっていうのは多分あると思うんですけど、まあ、確認するときに、フィットビットだと、まあ、時計を見る要領で、見ればいいだけなので、すごい便利にはなりました。ただ、まあ、これの問題点として、まあ、どうしても、やっぱりなんか25分間で、まあ、自分でやっぱ止めなければ、作業止めなければいけないっていうのは、まあ、この、ポモドロテクニックの、まあ、難しいところでもあって、まあ、どうしてもいい感じに乗ってきたなっていうところの時、作業はいい感じに乗ってきた時に、まあ、途中でやめなければいけないっていうのは、ちょっと、なんだろう、まあ、あまり良くないのかな。 というよりも使い道というのを、まあ、選ぶかなっていう印象はあります。なんで多分、まあ、使い方としては多分2つあって、まあ、かなり超長期的に今日の作業をやるって決まっているときに、そういう場合は多分最初、すごいぶっ続けでやっていくと、最後の方すごいだれて、集中が持たなくなってしまって、でかなり、多分疲れてしまうっていう、まあ、状況になるので、まあ、それを避けるために、ポモドーロテクニックを使っていくと。まあ、もしくは、もう30分後に、まあ、今のがなんで作業時間が決まって長いと分かっている場合、もう一つは作業時間が、まあ、ある例えば30分1時間って決まっている場合で、この場合は例えばまあさっきのそのカフェ、出るまでっていうカフェの、閉店までっていう、設定だったり、まあ、それが例えば1時間あった時にそのポモドーロテクニックを使うと、うん、まあ、このじゃあ1時間までの間にポモドーロ2回回せるなみたいな発想になって、まあそういう時はまあうまく使えるかなっていう印象はあります。ただちょっとこの辺やっぱりうまくいかないところで、まあ僕がよく聞くポッドキャストのリビルドでもよく話されているんですけど、まあこれ以外にも多分そのあのプロダクティビティ上げる方法っていくつかあると思うので、もしあったら教えてください。次です。これはまあ超昔の話になっちゃうんですけど、ハリルホジッチ辞任っていう、まあその当時は僕がこれメモ書いた時は、まあ、かなりタイムリーな話で、っていうのはこの辞任っていうのはでも日本代表の方、あ、そうですね。まあ、日本代表の方は、ま、解任なんで、まあ、辞任でいいのか。まあ、日本代表解任されたのが、去年のワールドカップの直前ぐらい。で、今回、ハリルホジッチが辞任したのが、まあ、今年の8月、FC ナントですね、を辞任したのが今年の8月で、まあ、すごい、まあ、思うとこはあるんですけど、まあ、これ今更、これどうこう言ってもしょうがないし、もう、リーグワンのシーズンも始まっているので、まあ、リーグワンに、の、まあ、FC ナントについて、少しだけ話すと、今、新しい監督、ヨアン・グルキュフの、親父さんが、クリスチャン・グルキュフかなが、今、監督をしていて、で、就任前からすごい、国内で、まあ、この監督はすごいいい監督、すごい期待を持って、迎えられたみたいなんですけど、まあ、その期待通り、まあ、今のところリーグ、8、9試合終えて、パリサンジェルマンの1個下の、2位と、まあ、かなりいい成績を残していて、まあ、すごいこれから楽しみではありますね。で、ハリルホジッチについて少しだけ思うところはだったり、FC ナントは、北会長っていう、まあ、かなり、まあ、僕が聞いた話だと、まあ、かなりワンマンな、まあ、会長がいて、まあ、その会長のもと、まあ、結構監督をぐるぐる変えられちゃ、結構ぐるぐる変えてるっていう、クラブではあって、僕がいた時から一人変わって、で、途中から、今、そのまあ、そうですね、監督変わる、いつも、僕がいた時は、監督変わるとしたら、その解任ブースト的な形で、まあ、成績が良くなくて、じゃ監督変えて、こう、チームを、まあ、チームの雰囲気変えたり、チームの方針を変えようってことで、まあ、監督変わることが多かったんですけど、まあ、その時に、僕がいた時に、まあ、コンセイソンっていう、まあ、今、ポルトで中島翔也の監督としてやってる人が来て、でそこでめちゃめちゃ面白いサッカーになって、でチームの、成績もめっちゃ上がって、で無事、残留、ちょうど中位ぐらいで終わって、 で、来年もすごい、期待できるぞってなった時に、まあ、ポルトからオファーが来たらしく、まあ、シーズンちょっと前ぐらいに、電撃移籍。で、その代わりに来たのが、ラニエリだったんですけど、で、そのラニエリも、レスター優勝した後、まあ、少し、時間を置いて、まあ、レスター辞めたタイミングか、それはちょっと、空いたタイミングだったと思うんですけど、まあ、そのタイミングで、FC ナントに来て、で、なかなか、その結果を残せずに、まあ、去っていったと。ただ、そうですね、やっぱりその、監督に、まあ、その来た会長は、ちゃんとお金をかけることの重要性っていうのはすごい分かっているのか、まあ、結構、有名な監督を、読んでいるなっていう印象があって、で、その次に来たのが、ミゲル・カルドーソっていう、これは、今 FC、奈良クラブの GM やってる林真由紀さんが、ポルト大学で、まあ、勉強していたらしく、で、このミゲル・カルドーソも、まあ、ポルト大の、スポーツサイエンスと、フィジカルエディケーションっていうところの、まあ、部門で、マスターを終えたと。まあ、こうウィキペディア情報なんですけど、っていうところで、まあ、かなり、開幕前から林さんが推していたっていうところもあって、正直僕は、あまり存じ上げなかったんですけど、まあ、注目をしていました。で、なかなか結果が出なくて、で、チームも結構、まあ、そこまでこう、結果っていうよりも、まあ、ここは我慢するときっていうようなスタンスだったんですけど、まあ、ちょっと我慢しきれずに、監督交代と。そこに来たのがハリルホジッチで、と同時に、まあ、僕としてはすごく悲しい、エミリアノ・サラの、まあ、物語という風になってしまうんですけど、まあ、ハリルホジッチは FC ナントの、ね、英雄で、彼がいた時には、2回確か、そのリーグワンの得点王に輝いていて、207試合、103ゴールっていう、まあ、かなりすごい成績を上げた、まあ、ストライカーだったっていうことがわかります。で、F マリノスの、小浜 F マリノスの前監督だった、モンバイルツとも、まあ、パリ・サンジェルマンの時の、まあ、選手、指導者っていうような関係性だったようです。でも、ハリル・ホジッチは、1986-87年、まあ、彼が35、6歳ぐらいの時、これは引退直前なんですけど、その時期に、パリ・サンジェルマンでプレーをしていて、モンバイルツも、まあ、その時期に、その時期に、まあ、パリ・サンジェルマンの監督だったっていうところから、まあ、現在も交流があるようです。これは全部、ウィキペディア情報です。で、ってのもあって、で、エミリアノ・サラっていう、アルゼンチン、代表の、ごめんなさい、アルゼンチン出身の選手がいたんですけど、彼はなかなか、そうですね、まあ、なかなかこう FC ナントの中で、まあ、ワントップだったり、まあこう、まあ、フォワードで、起用されることは多かったんですけど、まあ、なかなかこう、まあ、大活躍っていうところまで、行くことが少なかった選手。で、その選手の実力をでも、ハリル・ホジッチは見出して、まあ、お前は、まあ、自分が得点王になったように、まあ、若い時の自分のようになれる逸材だと、っていうことを、話し、で、その、まあ、指導をすごい、したようで、まあ、その回もあって、まあ、エミリアノ・サラにとって、キャリア初、まあ、少なくともリーグワンで初の、ハットトリックを取ったり、で、一時期は、まあ、エムバペだったり、ネイマールを、超えて、 リーグワンの得点王に、踊り出たりして、でその時の、クラブ最高額、クラブ史上最高額で、カーディフ FC に、まあ、移籍することになりました。ただ、まあ、そこですごい悲しい、まあ、飛行機の事故があり、まあ、エミリアのサラは、亡くなってしまうことになるんですけど、まあ、こういう、この時の、まあ、そもそもエミリアのサラを、まあ、こういうクラブにとっては、ま、宝のような存在、ハリルホジッチにとっては自分の、まあ、後を継ぐような、存在だった、サラを、まあ、売るという、決断を下した、まあ、来た会長に対して、ハリルホジッチはすごい不満を持っていたんじゃないかっていうふうに言われていて、まあ、それがその1年後の、まあ、今年の、夏の、まあ、ハリルホジッチの辞任っていうところにもつながっていたんじゃないかなというふうに考えられます。まあ、そんなこともあったんですが、まあ、サッカーとして、すごい、まあ、かなりこう2016年ぐらいから、マルネ監督、コンセイソン、で、ラニエリ、カルドソ、ハリルホジッチとどんどん、積み上げられてきたものがあって、で、まあ、FC ナント自体すごいアカデミーはすごい、まあ、ユースのチームっていうのはすごい強いチームで、女子チームもすごい強いチームではあるんですけど、まあ、そういうところでかなり、トップチームも、まあ、戦術的に、まあ、もともとそういう、部分はあったのかもしれないんですけど、2000年代にリーグワンを、制した時のような、まあ、多分強さが出てきたのじゃ、そのような、まあ、基盤が、ついてきたんじゃないかなと。で、そこに来たのが、今回の、クリスチャン・グルキュフで、まあ、そこで、チームとして、積み重ねられていた戦術に、まあ、さらに、それがまあ一層、磨き上げられて、まあ、今のこの、好成績っていうのがあるんじゃないかなと思います。なかなか、まあ、結構なんとは一シーズンの中で浮き沈みが激しくて、最終的に、まあ、10位ぐらいに落ち着くっていうことが、多いんですけど、まあ、今年こそはなんとか、まあ、チャンピオンズリーグ圏内、下手したら、まあ、優勝争い、優勝まで、行ってほしいなっていうふうに思ってます。で、この、まあ、フランスサッカーの話につなげて、フットボリスタの記事で、スタジアムではアルコール禁止、そんなフランスで法改正の動きっていう記事があったんですけど、まあこれは、まあスタジアム、そうですね、まあ、サッカーだったり日本だったら野球でこうスタジアム内に、まあ、売り子がいたり、あとサッカーだと、まあ、コンコースでビール買って、試合見ながら飲んだりとか、今ラグビーワールドカップで、ハイネケンすごい、売れてますけど、まあそんな感じでスタジアムで、まあビール見るっていうのは、まあすごい日常的、まあスポーツ観戦の日常的光景で、ただ、フランスではそれを体験することができません。なぜかっていうと、まあ91年に定められたアルコールとタバコに関する、エヴァン法っていうものがあるからですと、まあ、いうような記事なんですけど、まあ、これ最初読んだ時に、率直な感想が、あ、そうなんだっけっていうのが率直な感想で、なんかすごい自分のリーグワンを見た記憶だと、まあ、多分決まりとしてはダメなのかもしれないけど、まあ、なんかすごい、まあ、みんな飲んでた気がするなっていうような印象でした。で、この記事内でも、あるんですけど、まあ、この記事は2019年の8月19日の記事なんですけど、まあ、これ15、16シーズンぐらいからどんどん緩和されていったみたいで、まあ、多分だから僕が見た時はたまたまその緩和されたタイミングだったから、まあ、そういう光景が見れたのかなっていう気はします。で、ここに書いてある、見出しが、 面白いんですけど、まあ結局酔っ払いは外で飲んでから来ると。なのでまあスタジアム内で、帰省したところであんまり、まあ、酔っ払いサポーターをまあ排除することはまあできないっていう風になってて、まあそれはそうだなっていう感じはしますね。ただなんかフランスでまあこういうような、政策あるっていうのはまあ正直知らなくて、まあ国によっていろんな色があるなっていう風には思います。なんかオランダに旅行した時は、お酒を、まあ、外で開封した状態で、まあ、人に見えるように持ってちゃいけないと。開封してなくても、開封していて持っちゃいけないと。で、例えば、まあ、缶ビールを外で飲むみたいな感じで飲むと、まあ、罰されるっていうような話を聞いて、まあ、レストランで缶ビールを買って、まあ、持ち帰りで買ったんですけど、まあ、その時に、紙袋に隠していきなさいっていうような、こと言われて、まあ、すごい、まあ、びっくりした記憶があります。まあ、オランダというと、まあ、なんか、マリファナがもう、なんか半分合法みたいになっているのに、なんかその辺の、なんかルールの決め方っていうのがやっぱ、国によってちょっといびつだったりするのは、まあ、多分その国の文化とかもあるんでしょうけど、まあ、こういうところが、フランスの、スタジアムにも、あるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあそれで言うとフランスは、屋内で、まあヨーロッパ結構多くの国で屋内で喫煙が、禁止されているんですけど、まあスタジアム行ってみるとなんかみんな普通にスタジアム内で吸ってると。で僕が見たのはまあ、なんとのゴール裏なんで、まあ、結構そんなルール関係ないぜみたいな人がいるのかもしれないんですけど、まあ、その辺はすごい、びっくりしたところですね。あと、まあ、FC なんとの試合 をまあ、見る中で結構びっくりしたところとしては、2016シーズンの多分、監督が解任される直前、なんでまあ、コンセイソンに、変わる直前の試合ぐらいで、まあ、その試合も FC なんと負けてたんですけど、僕はゴール裏で見てて、そしたら、10人ぐらいの、まあ、黒ずくめの、もうフードをかぶった真っ黒、全身真っ黒の、人たちが、まあ、外に出て行ったと。で、まあ、階段が、あって、まあ、僕が、ゴール裏のちょっと上の方にいて、で、みんなこの、まあ、僕の横を通って、で、外出て行って、あ、なんかこっちの人は、まあ、ゴール裏の人もなんか負けたら、なんか途中で出ちゃうのかな、みたいな。それかなんか、何すんだろうなって、まあ、ちょっと思ってたんですけど、まあ、5分後ぐらいに、なんか爆竹の音が、まあ、監督席ぐらいから、監督のいる、あたりから聞こえて、で、見ると、まあ、なんか黒ずくめの人たちが、まあ、その辺にいて、で、まあ、ケビンといろいろやってたんですけど、まあその監督に対するこの気持ちっていうのが、まあ熱くなりすぎたんでしょうね。まあそういう形で、放出されるっていうところで、まあ、まあ日本の激しさとまた全然違う、激しさっていうのが、まああるなっていう気がします。なんか、そのスポーツとしての、まあ、公共としてのこの運営、あんまり考えてないというか、例えばコレオグラフィーをやるんですけど、まあ、そのコレオグラフィーの一枚一枚が、例えば、浦和レッズだと、まあ、ビニールのものを使っていて、まあ、再利用可能なんですけど、まあ、僕、FC なんとの場合は、まあ、僕がいた時は紙を使っていて、で、紙、はもう結構、もう雨とか降ってたらもうぐちゃぐちゃになっちゃうような紙で。で、試合が始まるとみんなそれを丸めて、ゴール裏からなんかピッチにみんな投げ出すと。で、そうすると、まあそれが観客に当たるぐらいだったらいいんですけど、まあ、ピッチの中入っちゃったりしてて、まあ試合に支障は来たさないんですけど、まあピッチ汚れるみたいなことがあったりとか、あと、 まあ、やっぱりすごいのは、マルセイユの試合とか見ると、まあ、FC なんとももちろんあるんですけど、発煙筒を焚いて、で、それ焚きすぎて、まあ、ダゾーンで見ててもわかるぐらいな、わかるんですけど、もうピッチ真っ白みたいな。で、後半ピッチ真っ白の中でなんか、試合してるみたいなことがあって、これとかも、なんか、まあ、日本だったら考えらんないなっていう、感じの出来事が、まあ、結構日常的に起きていて、まあ、そのサポーターの例えば熱さの表現とかでは、まあ、どっちがいい悪いっていうことじゃないのかもしん、まあ、その部分に関してはないのかなっていうふうに思っていて、まあ、もちろん運営に、影響ある部分は、まあ、よくはないんだろうなって思うんですけど、まあ、見てる方としてはすごい面白くて、まあ、この2000、まあ、日本では令和に、まあ、こんなものも見れるんだっていうので、とても面白いので、ぜひ、リーグワン、YouTube チャンネルもすごい、充実してるので、見てみてください。という最後は、宣伝でした。まあ、日本人選手も、川島選手、庄司選手、酒井選手と、まあ、増えてますし、見どころは多いんじゃないかなと思います。次、これは僕が7月の26から8月26日の間、これ毎年やってるんですけど、まあ、ベジタリアン生活をやっていて、まあ、その1ヶ月間は、肉だけ食べないと、っていうのをやってます。で、7月26日から8月26まで1回目があって、で、それ以降、毎年1年に1回1ヶ月、野菜だけ、というか正確には、肉以外を食べるっていう生活をやってます。で、これ始めたきっかけとかよく聞かれるんですけど、まあ、本当に好奇心というか、まあ、一つは、まあ、その時フランスに留学してたんですけど、もうお金がなくて、で、まあ、肉ってすぐ腐っちゃうし、まあ、冷凍とかすればいいんですけど、まあ、ちょっと、まあ、その辺の手間もかかるので、なんか、いい方法ないかなと。で、また、その、他の、自分が普段体験することない、ことのない食文化っていうのにもすごい興味があって、で、たまたまその時に、まあ、ビーガンの、ことを知り合って、その人に、まあ、普段どういう風に食事をしてるのかとか、まあ、レストランどこ行ってんのっていう話をして、で、これは面白そうだと思って、この菜食主義の人用の、まあ、お店だったりとかを、まあ、紹介してもらったんですけど、まあ、どうせそういうとこ行くんだったら、じゃあ1ヶ月ぐらいいたら、まあ、1ヶ月ぐらいそういう生活をしたら、まあ、どんなことがわかるんだ、どんな気持ちになるんだろうなっていうのが、まあ、そういう単純な好奇心がきっかけで最初は、スタートしました。で、フランスすごい良かったのは、まあ、野菜がめちゃめちゃ安いのと、あとなんかハンバーグ用の、バンズがすごい安く売っていて、で、僕がよく作っていたのは、まあ、その当時インターンやってたんですけど、まあ、前日に、そのバンズと、あと、バンズに、豆の缶詰で作ったハンバーグを、入れて、で、まあ、卵とあと、まあ、魚介とか、あと牛乳っていうのは、まあ、オッケーにしていて、本当に肉だけ食べてなかったんですけど、まあ、まあ、卵をたまに入れたりとか、あと、トマト入れて、アボカド入れて、まあ、それぞれスライスしたものを、あと、ほうれん草生で入れてとか、やって作っていくと、まあ、かなり1個のハンバーガーで、まあ、そのベジタリアンハンバーガーで、結構なボリュームのものが作れて、まあ、それだけで、お昼ご飯、まあ、満足できるぐらいのものになりました。で、それを、まあ、これいいなと思って、で、日本帰ってからもやろうと思ったんですけど、まあ、そこフランスとの一個大きい違い まあ、僕は思う違いとしては、やっぱりそういうお店が、まあ、とても少なくて、まあ、僕はそのベジタリアンなんでいいんですけど、まあ、この、例えばビーガンになると、なんか出汁にも、動物性のものを使っちゃいけないとか、もう一切、自分に関するものは、まあ、肉を使わないっていうような、ポリシーの、肉だったり動物性のものを使わないっていうポリシーの人がいて、まあ、例えばそういう人は毛皮も着ないし、まあ、動物の革製のものも着ないっていう、身につけないっていう人なんですけど、まあ、そういう人にとっては、すごい難しい。まあ、大体、出汁使われてます。出汁に、魚介使われてますし、まあ、僕も、日本食の美味しさっていうのは、の一つに、まあ、この旨味の、この出汁の部分があると思うので、まあ、昆布だしとかもあるんですけど、まあ、それだけだとまあ、なかなか難しいんじゃないかなっていうふうには思ってます。で、僕も、ここ2年間、1ヶ月間ずつ、まあ、ベジタリアン生活やってるんですけど、まあ、確かにお店を見つけるのはすごい大変で、あと、そうですね、まあ、難しいところは、まあ、いくつかあるんですけど、1個は、まあ、お店見つけるところ。で、もう1つは、まあ、やっぱり、まあ、周りでやってる人が全然いないので、まあ、周囲からの共感は、得づらくて、まあ、お店からの共感も得づらくて、まあ、こいつめんどくせえやつだなって、まあ、思われがちっていうところ。あとは、まあ、それぐらいですかね。で、結構その意識っていう部分が、その、まあ、お店に、そのお店が少ないとか、食材がなかなかないっていうところも、関わると思っていて。あ、そうですね。で、三つ目に、まあ、野菜の値段が単純に高いっていうのが、ありますね。あるんですけど、まあ、このやっぱ意識のところを変えなければいけないなと思って、で、まあ、アフリっていう、新宿にある、ラーメン屋さんに行って、で、そこには、まあ、ビーガンラーメンがあるっていうことで行ったんですけど、まあ、どうしても、まあ、それは野菜の値段から来るところだと思うんですけど、まあ、値段が、普通のラーメンが1000円切ってるんですけど、そのビーガンラーメンは1500円とか、まあ、異常に高くて、まあ、これはかなり、ベジタリアンの人が、まあ、お店探したりするのも大変だなっていう風な思いから、まあ、インスタグラムで、アカウントを作って、まあ、そのベジタリアンの、食事を紹介するっていうような、アカウントも、作りました。で、それは、まあ、いくつかは投稿していて、ただかなり趣味的な感じに使っているので、まあ、すごい不完全ではあるんですけど、この間もらったメッセージで、オーストラリア住んでる日本人で、まあ、日本帰って、その人はベジタリアンみたいなんですけど、その人が、まあ、日本帰った時に、やっぱりベジタリアンの、まあ、食事っていう、食事をできるところ、外食できるところが少なくて、まあ、困ってたので、まあ、こういうサイトはすごい助かりますっていう、まあ、コメントをいただいて、まあ、なんか自分のやってることの、まあ、一つの目的はそれだったので、まあ、そういう人がいて、まあ、よかったなとも思うし、まあそういうお店をまあこれからも見つけていきたいなっていうふうには思います。で、ただ一個この転機があって、まあ去年は1ヶ月間まあ無事にやって、で今年もやろうと思ったんですけど、まあ実際やったんですけど、まあその去年の夏から今年の夏の間に、インドカレーにハマってしまいまして、まあ大体そのまあベジタリアン生活のうち、まあ、半分ぐらいインドカレー食ってるみたいな。で、インドカレー、インド料理屋は、インドもやっぱ肉食べない人っているので、ベジタリアンカレーあるんで、まあ、それをすごい食べてたんですね。で、そうすると、まあ、まあ、確かにベジタリアン、菜食主義者向けのお店は見つかるんだけど、まあ、ほぼほぼインドカレーっていうところで、まあ、インドカレーには詳しくなって、インドカレーを紹介する、インスタアカウントも作りました。 ただこれもうすでにめちゃめちゃでっかい、こっちに関してはコンペティターがいて、あの、スパイス X っていう、まあ、スペース X の、ね、名前もじったアカウントがあるんですけど、まあ、そこ行くとすごい、まあ、いろんな、カレーの、写真があって、まあ、その、まあ、僕が作ったのを見てもらうよりも、そっちの方を見てもらう方が、面白いかなと思います。あの、カレー屋さんを知るっていう意味ではいいかなと思います。ちなみに僕のアカウント、作ったアカウントは、家族で運用してます。次。これを最後にしようかなと思っていて、富士山登頂っていうところですね。これは、8月の、初旬で行ったんですけど、まあ、僕は結構山登るのが好きで、毎年、誕生日になると、まあ、親父と二人で、まあ、どっか山に登るっていうのが、まあ、毎年の、いつだろうな、まあ、大学1年生ぐらいからではあるんですけど、まあ、やっていたことで。で、今年は、ま、いろいろあって、その、父親の友達の韓国人10人ぐらいと、あと、まあ、日本語が、その、また同じ友達の、違う友達の、日本語学校の人、まあ、3人。で、うちの家族。まあ、計16人ぐらいで、まあ、山登りをするっていう、イベントがありました。で、結構、まあ、その山登り自体は、まあ、好きで慣れているとは思ってるんですけど、まあ、その中で、まあ、富士山って結構、まあ、日本一の山ではあるんですけど、まあ、その割には楽で、まあ、観光客も多いしっていう、印象があって、まあ、ちょっと舐めていた、まあ、正直、ところがあって登ったんですけど、まあ、これが、まあ結構辛くて。で、一個は、僕らは、8合目のところで、ああ、違いますね。7合目ぐらいのところで、まあ泊まったんですけど、泊まって、で、深夜12時にスタートして、朝の日の出を見に行こうと。まあそういうような計画で行ったんですけど、もう7号目、その宿泊地点に着くのが、もう16時ぐらいで、まあ、かなり早い段階で着いちゃって、で、ご飯食べて、ご飯食べる前になんか眠くなって寝ちゃって、で、起きたら、まあ、18時ぐらいにご飯があって、で、それご飯食べて、その後、まあ、出発までに寝たいんですけど、なんかさっき寝たのが、すごい気持ちいい睡眠で、なんか全然寝れなくて、で、もう、結局1時間ぐらいしか寝ないまま、もう12時の出発を迎えると。まあいう感じで。で、まあ、真夏で、まあに、日本の、まあ、東京だと35、まあ、6度とか、ある日だったんですけど、まあ、やっぱ富士山の、7合目以降の夜は、めちゃめちゃ寒いですね。これ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、で、結構辛い中、まあ、登って、で、僕は、まあ、参加者の中では、多分一番体力がある方だったので、まあ、かなり、荷物持たされて、で、水も、まあ、4リット、合わせて、2リットルのバッグを3個と、あと、ペットボトル2リットル、1個で、8リットルぐらい。で、それだけでも8キロぐらいあるんですけど、まあ、それ、プラスいろいろで、まあ、計17キロぐらいのものを、まあ、背負って、まあ、登るっていう形に、登ったっていうこともあって、まあ、多分この高低差的にはそんな問題ないのかもしんないんですけど、まあ、その重さと、あと、途中で、まあ、渋滞みたいになるんですね。こう、初日の出をやっぱみんな見たいので、もう全然こう自分のペースで登れないし、この前の人が進むのを待って歩かなきゃいけないっていうところで、まあ、かなりゆっくり歩くことになる。で、そこでの、まあ、疲労とか。で、これは多分、結果的には、早く登りすぎないってところで、高山病の予防になってるかもしれないんですけど、まあ、そういうところもあって、かなり足に負担が来てしまって、 まあ、特に、上りはいいんですけど、まあ、僕結構下りが嫌いで、まあ、下りでめちゃめちゃ膝に来て、で、降りてから、まあ、膝がもう笑ってしょうがないっていうことは、ありました。やっぱり、まあ、日本一の山をやっぱ舐めちゃいけないなっていうところで、まあ、僕の、友達で、アメフト部だったやつがいるんですけど、まあ、彼も、同じアメフト部の友達と、その富士山登った時に、まあ、調子に乗りすぎて、まあ、なんか、ほぼダッシュで登ったらしいんですけど、まあ、見事、高山病にかかり、で、まあ、その時は、まあ、雨が降っていて、もうめちゃめちゃ寒い中、もう本当に死にそうになりながら、まあ、山頂まで登ったっていう話をしてて、僕がいた時は、天気はすごい良かったんですけど、まあ、それでも、もう本当寒くて、もう一刻も早く下に降りたいっていうような環境だったので、まあ、すごい万全を期して登んなければいけない山なんだなっていうのを実感しました。で、僕は、まあ、よくこの山登りっていうのは人生に例えられることがあるんですけど、まあ、僕もなんかその気持ちはすごい分かって、まあ、これなんか、まあ、山登りもそうなんですけど、まあ、これがすごいうまくできる人で、僕はなんかその、山登りっていう面では全然まだうまくできないと思ってて、それよりも僕は、父親あとおじいちゃんがすごい、山登りが好きで、でこの、3世代合わせて百名山を全部、まあ、登りきることができればなっていうふうには思っているんですけど、まあ、多分その親父おじいちゃんの方が圧倒的に山登るのが、まあ、上手くて、まあ、そこっていうのは、この、まあ、山を登るってところの、まあ、なんかマネージメントみたいなのが、まあ、すごい上手いんじゃないかなっていうふうに思ってます。っていうのも、まずそうですね、こう山を登ることっていうのは、もうこう一個の、まあ、人生だと大きすぎるかもしれないんですけど、じゃあ一個のプロジェクトっていうふうに考えたときに、じゃあ登る前に、この準備計画っていうのは、まあやっぱりそれが、まあ何事にもおいてもそうなんですけど、すごい大事だと思ってて、で、登ってからの修正っていうのは、まあすごい危険度が高くて、さらにコストも高いと。例えば、まあ今回、まあ水をまあ僕は8リットル、まあみんなの分合わせて持ってったんですけど、まあこれを、じゃあ2リットルぐらいでいいだろうっていう風にして持っていくと、持っていって足りなくなった時に、じゃあ例えば、頂上近くで、まあ水がすごいやっぱみんな欲しくなるんで、まあ水の価格はまあどうしても上がってしまうと。本当、冗談じゃなく、まあ、600円とか、その 500cc で、そんぐらいかかってくるんですけど、まあ、やっぱり、一回始まってからの、修正、例えば、あの時水買っとけばよかったって言って、じゃあその時の、に水を調達しようとすると、まあ、どうしても、コストが高くかかってしまう。で、さらに、ま、それだけだったらいいんですけど、まあ、じゃあその頂上行って、もう、喉カラカラの時に、もう水が切れちゃったっていう風になった時に、まあ、自分たちで用意してないと、まあ、そこの水の調達もできないと。っていうところで、まあ、この修正する、危険度っていうのも、まあ、すごいあるなっていうところで、まあ、この準備計画の大切さっていうのがすごいわかります。ただ、まあ、水に関して言えば、まあ、富士山みたいにこう、まあ、物資がある程度上行ったらあるっていうのが保証されている場合は、この、まあ、僕みたいに8キロ背負って登るっていうことよりも、このお金に余裕があるんであれば、その労力を、まあ、お金に変えるっていう作業、まあ、お金で労力を買うっていう作業があっても、まあ、そういうような、計画っていうのも、まあ、一つはありなんじゃないかなと思います。まあ、これは、まあ、プロジェクトだったり、企業で言うと、なんか、自分たちが、やりたいことを、なんか、アウトソーシングして、まあ、調達するみたいな、ことになるのかなと思います。で、この、まあ、プロジェクトに、まあ、山に登る際の 心構えとして、まあ、山ってこの人の力をやっぱ超越したもので、なんか人一人が頑張ったところで、まあ、そのなんか頑張りって全然意味がなくて、まあ、むしろなんか他の人に迷惑かかったりとか、最悪その頑張った人がまあ死んじゃうみたいな、まあ、本当に山登りの場合も、まあ、全然それでまあ死んじゃう場合がありますし、まあ、そういうことが起きるなと思ってて、なんかプロジェクトの場合もだったり、まあこれはいろんなチームに関してもそうだと思うんですけど、だから誰か一人が頑張ってなんとかなるプロジェクトだったりっていうのは、だったりその、まあ、良くなるチームっていうのはすごい少ない。まあそれで根本的に解決することってやっぱ少ないなと思ってて、その、まあ一人一人、誰か一人が、頑張るっていうよりも、その個人の協力だったり、まあそういうところで、なんとか、解決していく部分っていうのはすごい多いんじゃないかなっていうふうに感じます。で、これは本当に山登りも一緒で、まあ、例えば今回の山登り、この十数人一緒に登るってところでも、誰かが高山病になったら、まあ、その人は基本的にやっぱり下山しなきゃいけなくて、その下山するときに、まあ、誰かが付き添いでついていかなければいけないと。っていうところで、その下山要員っていうのも、まあ、あらかじめやっぱり考えてなきゃいけないですし、まあ、僕みたいに、まあ、調理器具持ったりとか、あと水持ったりして、こう体力が比較的、ない人の代わりに、まあ、僕がなんか物持っていくと。まあなんかそういうような、なんか役割分担っていうのは、まあ、やっぱり大事かなっていうふうに思います。それで、まあこれがまあ、マネージャーの、でやること。なんで、このまあマネージャーとリーダーの違いみたいなところでよく、例えて出るのが、まあ、マネージャーは、この、まあ、山に登ってくる、なんかこうプロジェクトがあった時にこの山に登ってくるこう過程とかをこう指示する人、まあ、どういう風に登るかとかを指示する人で、リーダーっていうのは実際にみんなと一緒に登ってそのみんなをまあリードする人みたいな感じで、例えられることが多いんですけど、まあ、山登りはまさにそれだなと思ってて、例えば僕はその15人で登ったんですけど、まあ、15人全員が同じペースなわけもなく、まあ、大体3、4人ぐらいのグループに、まあ、4つぐらいのグループに分かれて登ることになるんですけど、そうすると僕は比較的若い人がいる、この韓国人の、まあ、中高生ぐらいの人たちと、一緒になるわけです。で、そうすると、まあ、彼らは、まあ、体力はもちろんあるんですけど、まあ、日本語読めなくて、で、英語も喋れる人がほぼほぼ、まあ、喋れる子も、まあ、高校生ぐらいで、まあ、なかなか難しくて、で、基本的に Google 翻訳を駆使して、コミュニケーションを取っていったんですけど、まあ、その、まあ、そういう、まあ、一番できる人がそのレベルで、まあ、あと全員は、まあ、他の人と喋るときはもう、Google 翻訳マストぐらいな、感じで。で、まあ、なかなかその、まあ、言葉での、コミュニケーションが、まあ、難しいっていう中で、まあ、どういうふうに、まあ、みんなを引っ張っていくかっていうのをちょっと考えて、で、やっぱり、ま、僕、まあ、周りは、まあ、僕に合わせて結構、動いてくれて、なんか僕を結構一個の、まあ、安全の目安として、この人についていったら、まあ安全だなっていうふうにまあ思ってくれたとは思うんですけど、まあそこで、まあ僕に限らず、その、グループで登るときに、この先頭に立つ人っていうのはなんかすごい大事だなと思って、で、これっていうのは、7号目から8号目に、まあ登るときに、思ったところであるんですけど、まあこの辺っていうのはまだ、まあ、時間帯のせいもあるかもしれないんですけど、その登山者が、まあ、そんなに、その渋滞を起こすほどは、多くなくて。ってところで、まあ、かなりこう、先頭を歩いてる人の、まあ、ペース配分っていうのが、まあ、大事になってくるんですね。で、まあ、もちろん、こう、12時に、登山開始してるので、 まあ、先が真っ暗で、ヘッドライトないと何も見えないみたいな状況なので、基本的に、まあ、僕が動いたように後ろの人も動くと。なんで僕が変な、まあ、例えばこれ、まあ、プロジェクト前だとリーダーだと思うんですけど、リーダーが変な動きをしたら、変な行動をすると、もうそれがこの下にいる人だったり、後ろついてってる人、まあ、全て真似してしまって、で、それで、まあ、チーム全体が、危険な状況になるっていうことが、起きると思って、まあ、そのあたりのなんか、コース取りっていうのはすごい、注意しました。で、まあ、だいぶその、まあ、16人の中では、体力が近しい人の、4人グループができてはいたんですけど、やっぱり、その、健康状態っていうのはやっぱ一人一人違うので、その、ところどころで、止まって全体の進み具合だったり、あと調子っていうところをまあチェックするっていうのはすごい大事だなっていうふうに感じました。まあ、さっきも言ったように、やっぱ高山病になっちゃうと、まあ、基本的には途中で下山しなきゃいけなくて、で、まあそういう状況になると、まあ、そこから下に戻るっていうところを、そうしなきゃならない状況になった時の、まあ、リスクとコストっていうのはやっぱり高いので、まあ、できるだけそうならないように、まあ、その最悪の事態を引き起こさないような、この、まあ、リーダーの振る舞いっていうのは大事だなっていうふうに感じました。で、何よりも、まあ、これはもう大事なんですけど、まあ、やっぱりなんだかんだこのコミュニケーションはすごい大事で、まあ、やっぱ登山ってすごい楽しくあるべきもので、まあ、その登山の中には、まあ、いい景色を見る。まあ、この、山頂からの景色、本当、まあ、言葉で言い表せないほど綺麗だったんですけど、まあ、これを見るってところだけじゃなくて、まあ、そこまでの過程でやっぱどういうコミュニケーション、まあ、一緒に誰かと登ってるんであれば、コミュニケーションが取れるかっていうのはすごい大事で、まあ、そういうところも、すごい、まあ、一つの、じゃ今回一緒に登る4人だったり、まあ、全体で16人っていうチームを考えたときに、まあ、こうみんな励まし合って、やっぱりこう、7合目、8合目ぐらいなってくると、まあ、ちょっと登んでもすごい辛いんですけど、で、ところどころ休憩所があって、で休憩所行くたびに、あ、もうなんか登りたくないみたいな話になるんですけど、まあ、そこでこう励まし合ってっていうのはすごい、大事だなっていうふうに感じました。で、そこから8号目、9号目に入っていくと、まあ、僕の場合なんですけど、7、8号目のところでは、まあ、寝起きというか、まあ、ちょっと寝ようとして寝れなかったっていうところもあって、なかなかこう、体がスイッチ入ってなかったところもあるんですけど、まあ、9号目入るぐらいで、まあ、だんだん楽になってきて、すごいペースが、を上げたくなってくる。こう、ちょっと軌道を乗ってくると、まあ、リーダーとしては多分、ペース上げたくなってくるところだと思うんですけど、まあ、あくまでやっぱ、こう、チーム一個として進むっていうのが、まあ、まあ、一番の近道になると思うので、ペース、あくまで全体がついてくれるペースで行くことが大事だなっていうふうに感じました。で、やっぱ大事なのは、リーダーが突っ走らないっていうこと。あと、まあ、常に、危険と隣り合わせであるってことを、まあ、知ること。結構、観光客とかが多いので、なんか、登りやすい山なんじゃないかなっていうふうに、まあ、思われがちなんですけど、まあ、確かにそれは、部分的にそうで、っていうのも、富士山は、まあ、いくつか登山口があって、まあ、登山道があるんですけど、確か御殿場口、この大砂走りって言われるところの、御殿場口っていうのは、まあ、すごい、まあ、砂場というか、砂場になっていて、まあ、すでに坂道を登ってるような感じで登れると。ただ僕が登った、富士吉田口吉田口ごめんなさい、ちょっと名前しっかり思い出せないんですけど、まあ、そっちの口っていうの、そっちの道は、まあ、かなり岩場が多くて、まあ、正直、まあ、これ、観光客だったり、あと、まあ、結構、年行かれた人が登るのは、 まあ、めちゃめちゃ危ないな。特に、まあ、あの夜中の、まあ、12時から、まあ、いわば徹夜で、登ることになるんですけど、まあ、それやるにはもう本当危ない、まあ、道だなっていうふうに、思わされて、まあ、そういうところで、まあ、特に、まあ、自分一人でその危険を背負うんだったらいいんですけど、まあ、その落石が自分が引き起こした落石がこう他の人の命を奪うこともありますし、あと、まあ、4人で行動していて、まあ、一緒に、行動している人が、まあ、自分のことを頼りにしている場合っていうのは、まあ、自分のその、まあ、振る舞い、まあ、そのペースだったりっていうところも含めて、まあ、すごい、大事になってくるので、まあ、常に特にやっぱ富士山の場合は、まあ、単純な運動量っていうよりもこの、まあ、酸素の薄さっていうのが一番の敵になってくるので、まあ、そういった意味でも単純な落石だったり、あと滑落だったりっていうところの危険だけじゃなくて、その辺の危険っていうのも、考えながら、登らないといけないなっていうふうに思いました。あとこれはもう単純なあの登山の、まあ、ティップスみたいになってくるんですけど、なんか砂は、まあ、砂の道になったり途中、岩場になったりして、でやっぱ砂の道は、まあ、岩場に比べると、まあ、踏めそうな足場って多くて、まあ、岩場はもう、まあ、もう地面と垂直になっているような場所もあるので、まあ、そういう場所は、まあ、単純にやっぱ足を置けないっていうのはあるんですけど、砂場は、まあ、パッと見こう全然あの歩けそうな道はめっちゃあるんですね。ただその分あの崩れる場所っていうのも多くて、まあ、着実にこう踏んだ時に、まあ、崩れないような場所を、まあ、見極める、あのなんでこう絶対安全だと思って、まあそれは岩場の場合もそうなんですけど、あの歩かないっていうのは大事ですね。で、すごい長くなってきたんで、まあ、この辺にしたいと思うんですけど、まあ、やっぱりこう富士山登ると、あのまあ初日の出と、あとこう星がすごい綺麗 で初日の出はまあ割と綺麗に撮れるんですけど、まあ、星をねやっぱりこううまく撮りたいなと思って、やっぱこれはいいカメラを持ってきた人が勝ちなんだなっていうふうに思いました。あとまあ何より疲れます。そして、富士山はあの結構自分が日本にいることを忘れますね。まあ、周りはやっぱ観光客多くて、で多くの人が外国人だし、で僕が登ったグループ、一緒に登った人たちもみんな韓国人で、まあ、日本語を使うことがなかった。で、まあ、富士山登る時の、まあ、これ唯一の、欠点としては、まあ、富士山登ると、まあ、富士山は見えないっていう問題があって、まあ、富士山見えないと、まあ、他の山登ってる時は、例えば、中央アルプス登った時に富士山見えて、あ、なんか日本にいるなっていう感覚がするんですけど、まあ、それはなかなか味わうことができないっていうのがあります。で、最後に、まあ、これ本当に大事だなと思っていて、で、これは本当自分の教訓にしなければいけないなと思うんですけど、やっぱりこう先人の知恵っていうのは本当大事で、先に行った人のアドバイス、でこれいらないでしょって思ったものが、まあ、本当にいるっていうことがあって、例えばなんだろう、まあ、この水8リットルとかも、まあ本当備えあれば憂いなしっていうのがこの山登りの場合だと本当にそうだなと思って、まあ、正直やっぱ、まあ、今こうもう秋になってきて、まあ、暑い日はあるんですけど、まあ、だいぶ涼しくなってきたんであれなんですけど、まあ8月のあのめちゃめちゃ暑い時期になかなかこう自分の登るザックになんだヒートテックみたいな、もうめちゃめちゃ分厚いヒートテックと上着をこう持っていくっていうのが、まあなかなかできないんですけど、まあその辺も、まあやっぱりこう、まあそれはもうすごい単純で、まあ考えれば誰でもわかることではあるんですけど、まあその辺とかも結構、まあ低く見積もってしまったりとか、あと高山病気をつけたい 気をつけた方がいいよみたいな話も、まあ聞いてはいて、やっぱペース気をつけなきゃいけないって分かってるけど、まあそこをうまくやるのはやっぱ大変だったりするところがあって、まあ一つその、まあ僕は登る前、絶対いらないでしょって思ったのの一つに、まあスパッツって呼ばれるものがあって、まあこれなんか、この体に密着するようなスパッツではなくて、この富士山の場合だと、下る際に、砂場、まあ、僕が下った道だと、まあ、砂場を、まあ、ザクザク下っていくんですけど、まあ、この砂が、まあ、足に入らない、靴の中に入らないようにするための、まあ、こう、靴の上から、まあ、一周巻くような、で、まあ、足首の周りに一周巻くような、まあ、こう、ビニール製の、まあ、ものがあるんですけど、まあ、それを、持ってきなさいと、まあ、言われて、まあ、俺、で、まあ、正直僕はすごい荷物をすでに持っていたので、まあ、できるだけ荷物は減らしたいなと思ってて、まあ、これいるのかなと思って、まあ、しぶしぶ入れたんですけど、まあ、めちゃめちゃいりましたね。本当に、最初の10歩ぐらい、そのスパッツなしで下ってみたんですけど、めちゃめちゃ足の中に砂入って、もうその分だけで足真っ黒になって、で、そっから、つけていったんですけど、まあ、このスパッツもなんか、そういえば代替品で、なんか適当に足の周りに巻いたらいいんじゃないのとか、まあ、サランラップ巻いたらいけそうな気がするんですけど、まあ、これも結構ちゃんと、まあ、そういう製品が売られてるだけの理由はあって、まあ、こうやっぱ普通に横向きで巻くだけだと、まあ、どうしてもどんどんずれてきちゃって、まあ、山を登ってる間だと、でスパッツだとこう巻く部分以外にゴムの部分があって、でそのゴムを右から足の裏通して左につないで、でそれでそのスパッツ自体が山下ってっても、まあ、ずれないようにはしてあるんですけど、まあ、こういうのとかね、本当にまあ、登って下るまでわからないし、まあ、その大変さとか、あとその道具の必要性とかは、まあ、やってみるまでわからないんで、まあ、ヘッドライトがどれぐらい重要かって、どれぐらい真っ暗になるかも、まあ、やっぱり、なんか東京住んでると、東京都内住んで、の周りで暮らしたりしてると、もうなかなか気づけないところではあるので、やっぱこういう、生の体験をするっていうのことの、なんか大切さっていうのをすごい、学びました。ということで、まあ、山登りは今後も、続けていこうと思います。まあ、今回はま、これぐらいで、で、この、最後まで聞いていただいてありがとうございます。ウェブサイト、sports-con.xyz、Twitter、インスタ、コンキャスト X、Facebook もコンキャストであるので、それぞれ探してみてください。そういえば、YouTube も始めて、スポーツ、スペース、コンで、検索できます。こっちはなんか今のところは、サッカーかける歴史っていうことで、サッカーの、ま、起源とか、あとルールの変遷みたいなことを、やってます。次回からまた、ゲストを呼んでやっていきたいと思います。ま、これ聞いてもらってる人で、ゲストやりたいっていう人がいれば、連絡ください。それではまた、チャオ。